次に、二瓶議員の質問です。二瓶議員。本市の空き家は平成30年度6950件、令和3年度2502件と大きな差があるが、その理由は？市民環境部次長。6950件は国が実施した平成30年住宅土地統計調査。2502件は市が独自に実施している空き家の現況調査の令和4年3月31日時点の結果である。調査の方法や対象物件が違っていることから差が生じている。二瓶議員。県内で空き家解体助成金制度を実施している自治体と助成金額は？市民環境部次長。空き家特措法に基づく特定空き家や管理不全となっている空き家等を対象に13市町村が補助制度を設けている。補助率は3分の1から2分の1以内。上限額は20万円から50万円の事例が多い。二瓶議員。特定空き家に該当しない空き家解体への助成を検討できないか。市民環境部次長。本市は令和3年度に空き家特措法に基づく特定空き家等の解体費用を対象とした補助制度を創設したところであり、今後他の市町村の補助対象や内容などを調査・研究していく。二瓶議員。解体後の更地への固定資産税について特例措置等を検討できないか。市長。県内ではすでに2自治体が実施していることを踏まえた上、公平性に鑑み今後検討したい。二瓶議員は他に選挙の投票率向上対策について質問しました。次に、小島議員の質問です。小島議員。マスコミにワーケーションという言葉が登場している。働くことと遊ぶことの造語だそうだが、地方移住の第一段階であると考える。ワーケーションの誘致推進の取り組みは？経済部長。新たな人の流れを作るために有効な手段になると考えており、各種補助金の活用を視野に入れ、推進していく。小島議員。サテライトオフィスの利用、筑西市の良さを分かってもらうこと、それには PR、プロモーションが重要だと考えるが、その戦略は？企画部長。サテライトオフィス等を運営する民間企業を誘致し、さらに当該サテライトオフィスを利用する民間企業を誘致するといった取り組みを進めていく。小島議員。地方移住を進めるためには、もう一つ施策が必要だと考える。住宅の提供も含め、地方移住の流れに一押しできる施策は考えられないか。企画部長。市総合戦略の基本目標において、人口の増加を図る施策に取り組むということを謳っている。シティプロモーションもこの戦略に基づいて実施する施策であり、地方移住の流れにつながっていくと考えている。都市部から地方への移住意識が高まっており、これを好機と捉え、効果的な施策を積極的に推進していきたい。小島議員は他に、明けの御用学園と地域振興、ネーミングライツパートナー制度について質問しました。次に、高田議員の質問です。高田議員。市長の公約、住んで最高築成の一つがきめ細かい行政ではないのか、何でも一つの課で相談できるかが必要と思うが、どうか。市長、市民の声を聞き、それを市政に反映していくことは大切だと重々理解している。案内業務については、現在の方法を続けていくが、状況を踏まえながら検討し、新たな方法を考えていきたい。総務部長、市役所の案内業務については、 本庁舎東側、西側に案内窓口を設置して対応している。迷っている市民を見かけた時には、職員が積極的に声をかけ、担当窓口へ案内。内容によっては、担当課の職員が案内窓口に出向いて対応するなど、市民に寄り添った行政サービスを心がけている。複数の部署にまたがる場合には、関係する部署が連携して、一つの窓口で要件が済ませるよう対応している。香田議員、事務改善委員会の構成メンバーと検討内容は、総務部長、副市長を委員長とし、総務部長、各部の次長級の職員で構成されており、総数16名、主な検討内容と実績として、令和3年1月にお悔やみ手続き支援窓口を設置し、昨年度は653件の利用があった。また、令和3年度については、各種手続きにかかる押印の見直しを行い、946件の押印を廃止した。香田議員は他に、東海第二発電所の事故を想定した本市の受け入れについて質問しました。次に、三浦議員の質問です。三浦議員、明野地区の小学校は、いわゆる少人数教育が大部分で、子どもたちと先生の距離が近く、これがメリットになっている。明野御用学園になって、このメリットが失われては、教育の質の低下になりかねない。統合前と後では、一クラスの児童数がどう変わるのか。教育長、明野地区小学校5校の統合後の令和6年度は603名、27クラスの想定で、一クラス30名前後となる。三浦議員、現在は30名を超えるクラスは一部である。文部科学省では、統合した場合や、統合しなくても、少人数学級に対応するために、教員の加配制度があるとのことだが、どのようなものか。教育長、義務教育学校新設により、学園加配として統合する前年度から3年間、教頭か教諭等が1名加配となる。そして統合してから初年度と2年度は、義務教育学校に1名加配がつく措置がある。三浦議員、統計要覧で担任の部分だけ見ると、約10名の教員が減ることになる。さらに使えそうな制度はないのか。教育長、急激に30名学級になった時にメリット、デメリットはあるが、今までのような少人数での指導はかなり難しい。例えば、少人数加配などもあるので、私としては県に要望を出していきたいと考えている。三浦議員は他に、筑西市産業振興条例の活用、簡易 PCR 検査の受付場所の拡充について質問しました。ここまで質問者17人のうち8人の質問が終わりました。